私あの町工場というのが割と好きなんですけれど、どういう町工場かというと、入り口開口部がバーンと開け放たれていて、でなんていうんですかね、奥の方がちょっと薄暗くなっているんですけど、地べたが土間のような感じで続いていて、で油だとか鉄粉だとかそういったものがこうなんか染み付いている、染み込んでいるような地面、それがこうなんとなく観光宅で光っていて、で、天井部分には、まあ、蛍光灯だとかあるんですけど、そこのなんていうんですかね、明かり取りがありましてね、自然光が入ってくるような感じで薄明かりがそこから覗いている。でそして、鉄骨むき出しのこうなんていうんですか、梁とか柱が見えまして、で、いろんな機材、旋盤だとかボール盤だとかいろんなものがこう置いてある。でなんか後ろの方でなんか、作業してるおじさんがこういろいろとレバーだとかボタンだとか操作しながら、でそこからなんかこう油のこじるような匂いだとかそういったものがこうプーンと漂ってくるというね。でこうなんとなくその摩擦音とか回転音とかそういった、あるいは打撃音だとかそういったものがこだましているという、そういう町工場、こういったものがですね、私は大好きでありまして、じゃあのそういったところとなんか榎田信也も縁があるのかというと、まあそれほどすごい縁はないんですけど、時々利用することがございまして、で 何かというと、例えばなんか作り物をしなきゃいけない時に、金物、金具をちょっとこう作んなきゃいけない時があるんですね。でそういった時に図面引きまして、でそれをその町工場のところに行きましてですね、まあどこでもいいんですよ、大体こう町工場って何軒か連なってたりするんで、なんとなく親父と目があったところに行きましてですね、すいません、あすいません、ちょっとよろしいですか、あすいませんお忙しいところ、こんな図面引いたんですけど、これ作れますかっていうようなことでいきなり見せるわけです。と図面をこう、何あんたあれ素人さんって、ええー、まあ素人みたいなもんですけど、にしては図面いいねこれちゃんと引いてるねとかって、あそうですかありがとうございます、これどれぐらいの精度で作ればいいのとか、いやもう全然そんな、もう微妙なところまで追い込むようなもんじゃないので、このもう寸法通りでコンマ何ミリとか言いませんから、あそういやすぐできるけどやるよとか、あそうですか、じゃあちょっとお願いしますなんて形でお願いして作ってもらうんですよ。でまあ大体中1日ぐらいこうもらって、そして作りますなんて話になりましたね。それで行きますと、ほうできたよとかって言って、でいくらでやっていただきましたかって、どうしようかな、2000円とかって、そんな感じなんですよ。なんかもう別に商売でやってくれない、もう本当に趣味でやってくれるような、なんかそういう気のいい親父さんがやってるような町工場が大好きなんですけど、そんな話から今日はお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西、新大阪 FMC、 今回は F スタジオからお送りしております。オンデマンド放送でお送りしております。お相手は私榎田信也門と、
はい、寒くていきなりダウンジャケットを引っ張り出してきたエグです。
そして FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオに多分いるのはこの人です。
はい、F スタの近くの韓国料理屋さんのサムギョプチャル、あらなんだっけ、食べたいぞと、あキラウヤユコです、はい、
僕らは食べようと思ったらこの番組終わったらすぐ行けるんです。
いいな
ぁ、サムギョプサルですね。
サムギョプサル、
ギョプサル、
ギョプサル、はい、
あ美味しかったですね。
セットでね、まあ、ちょっとあそこの店にしては高級メニューなんですよね、2980円でしたよね確かに、でただ
2400いくらですか、
2980円、ただし、うん、サムギョプサルだけじゃないですからね、
うん、
あれ、
うん、
最初にこう小鉢の山のようなやつがこうずらずらずらと出てきて、でその なんだサンチェとか、いろんなものがこうずらずらずらと出てきてるんで、あれは安いですわ、
なんか葉っぱがね、
だからサンチェね、
サンチェって言うんですか、
まあ、サンチュという、ね、
サンチュ。
サンチェっていうと、あの昔あのジャイアンツにいたあのやつですよね。ご存知ない、
はい、
あのマイロプロ野球っていうあのゲームがあったんですけど、サンチェをこうまずあの先発に出しましてね、全部外角低めだけを狙ってたやつですね、誰も打てないっていうあの裏技を私発見しまして、あのそういう話があるんですよ。まあまあそんな話はどうでもよくて、ま
あだからそれはね、あのそうそう、まあ、あの辛いやつとかが、はい、
すいません今、
ま、
あの町工場の話に戻すんで、
もう
あのあのもうあの韓国料理はいいんで
食べたいもん、
今日あの高橋一郎凱旋車でうろちょろしてたんですけど、
はい、
あのウインカーがね、片方、うん、あの左の方のウインカーがやたらとカチカチカチカチし始めましてね、
は
い、なんかあのヤンキーのウインカーみたいにこうあの点滅がすごいあの早い点滅
早いんだ、
それでなんかあの高橋君がこうなんかヤンキーみたいで嫌ですよねとかって言ってながら、うん、それでなんかあのそのこの間たまたま知りあの行ってすごいよくしてくれた町工場があると、その自動車整備工場が、
はい、
でそこ行きましょうって言ってそこに行って、それであの親父さんが出てきて、うん、でもやっぱすぐもう見てすぐ分かるわけです、これはちょっと後ろの球が切れてるねとかって言って、それであのすぐにこう交換したりいろいろやってくれたら、もういっぱいでこう良くなって、うん、であのあのまあ今日いくらだったっけの、なんかなんだかんだ他のいろいろやってもらって1500円ぐらいだったです。まあ見たらね昭和39年とか書いてあったんで、もう本当にあの老舗なんですよね、はい、だからそういう工場っていうのは大事にしなきゃいかんなと思いますけどね、何でもかんでも効率を追い求めていくとろくなことないですからね、ということで木田上子さん、あのそのなんかあのマウスかなんかカチャカチャやるのはちょっとうるさいんで、
すいません、チューチュー、
お便りいきます。北海道札幌市からいただきました。40歳になりました会社員、ラジオネームスペシウムコーデン、
ありがとうございます。
さあすごいですね、もうねうちの番組どれだけ、24年ぐらいですか、かれこれこのスペシウムコーデンはね、
すいません、何ですそれ。
いやあの彼女が女子高生の頃からあのリスナーなんですよ。
長いですよね。
はい、
そうですか、
はい、あのかつて一両ポエマーズっていうあの、はい、女子高生3人で、はい、あの一両のポエムってコーナーがあったんですよ QIC に、
はいはい、
それにこう毎回投稿してくれる投稿職人がいまだにリスナーで、今40歳という、うん、ことで私も年取るわけだなと今ちょっとしみじみとしているわけです、
うん、まだ私より若い。
お便りいきますが、
はい、
去る11月22日、はい、榎木田師匠がツイッターで、うん、ドラマエルピスの第5回で、うん、前田ゴードン演じる、岸本拓郎がファミレスで雑炊をむさぼり食らうシーンで感じた既視感は、うん、映画阿公城断絶での阿公城外で雑炊をむさぼり食らう不破和右衛門、これあの千葉真一さん、お父さんが演じてたんですけど、だったと気づくの巻という書き込みをなさいました。現在230を超えるいいねがついております。この前田ゴードンさんも父親譲りのいい俳優になりつつありますが、千葉真一さんは不正出の俳優とも言われております。もう、まあ、めったに出る俳優ではないと、トンビが鷹を産むの例えとは異なる現象、まあそうですね、鷹が何かを産むような感じですかね。鷹より強い鳥って何なんですかね。鷹より強い、
ワシは違うでしょ、
コンドルかなんかですかね。わかりません、
ワシ、
どうなりますやらということで、千葉真一さんどうですか、皆さん千葉真一さん、まあ、時々この番組で千葉真一さんのエピソードはね語っておりますし、あの
す、
ね、何ですか今、いびきですか、
いびきですか、違いましたっけ、
ね、
千葉真一の真似よくほら、誰でしたっけ、関根勤がいい、
それはあのあなたがやるといびきに聞こえるんですけど、
あ、そうなんですか、あの、じゃあ師匠がやってください、
いびきじゃなくてあれはいぶきですからね、
いぶき
です、あれは何かというとですね、映画、東映映画のですね、空手バカ一代というのがありまして、その中でその大山抹殺を千葉真一が演じているわけです、
はい、
でそれで、まあ、終戦直後の話で、で、室田秀夫演ずる悪徳ブローカーに、悪徳プロモーターかに、沖縄に連れてかれるんですよ、大山抹殺が。 それで、その、なんか、米兵相手の、まあ、八百長プロレスに出なきゃいけなくなるわけですよ。うんうん、で、そこで、その、沖縄に、その、来ていた、もう一人の、日本人は、本郷幸次郎が演じる、まあ、柔道の、まあ、チャンピオンがいたわけですよ。だから、柔道のチャンピオンと空手の猛者が組んで、タッグを組んで、それで、米兵、まあ、アメリカ人の、その、レスラーと戦う。で、最初はすげえ勝つんだけど、最後はアメリカ人に、コテンパンにやられて終わるという八百長をやらなきゃいけなかったわけです。で、その、お客はみんな米兵ですから、はい、それで喜ぶと。はい、ところが、その、千葉真一と本郷幸次郎は、はい、まあ、強いんで勝っちゃうわけですよ。で、それで、はい、なんですかね、その八百長が、まあ、崩れちゃうので、うん、逆に命狙われたりするという、うん、まあまあ、そういう、アクション、娯楽作品なんですけど、うん、実にくだらない映画ではあるんですけど、まあ、これで、最後にこうってやるんですけどね。
あ、そうなんだ。そこから来てるんですね。
海にこうってやるんですけど、あれがまあ、
関根勤さん。ブルース・リーでなかったですか？
ブルース・リーは息吹はあれはわちゃーみたいな感じじゃないですか。あ、独特の擬音ですよね。はいはい、あれなんだったですかね、ブルース・リーの。モエオドラゴンじゃなくてドラゴン危機一発だったかな、なんかそこら辺で、日本のなんか道場が出てくるんですよ、日本人がやってる道場。でそこにこうブルース・リーが一人でこう戦いにこう行くわけですけど、そうすると全員そのなんかこう袴を履いてるんですよ、その日本人が、はい、門弟が、うん、合気道みたいな感じですよ、はい、どちらかというと。でこの袴がですね全部前後ろ反対という、珍妙な映画もありますので、ぜひ皆さん探していただきたいと思いますね。であと、まあ、その千葉真一さんというと何ですか、木田彦さんはその息吹しかないわけですね。
いやいや、ただそのイメージが出てきただけで見たことはないです、映画は。
千葉真一ということでこう何かパッと浮かぶ役柄とか映画ドラマ、
野球十兵衛、タモリみたいなあれを、ね、
アイパッチを言いたいんですか、
そう
今タモリアイパッチしてませんしね、アイパッチやめてもうやがて50年になろうとしてるんですけどね。
それイメージが強いですね。 あと戦国自衛隊、
そうですか、
イメージが強いですね。
サンゴズダウン、サンゴズダウン、これ歌ってる人熊本にいるんですよ。熊本でバーを開いてるってあれまだあんのかしら、
いやどうですかね、ちょっとそこは分かんないです。
そうですか。戦国時代、
あとジャワカレーだな。
スパイシーな大人の辛さ、
そのギワヨ
ーコ、ね、ハウスジャワカレー古いですかね、歌い方が。こう、陽子が、陽子と新一が出てくる、仮面夫婦がね、こう、おしどり夫婦を演じ続けたという、なかなか辛い。
夫婦になったきっかけのドラマで何でしたっけ？
キーハンターですよ。
あ、キーハンター、それ、キーハンター。
キーハンターを、やっぱ、避けて通れないでしょう、やっぱ、千葉真一を語るときに。
私は、その当時は見てないからですね。年齢的に上でしょ、もっと。
何が
キーハンターが見てた人たち。
キーハンターってスタートしたの1968年です。
あ、じゃあ生まれてないもんな、
はい。私も生まれてないですよ。
一番ヒットしてた時代はやっぱ1970年前後だと思いますね、キーハンター。もう最初はモノクロでスタートしてますから。で、設定もちょっと違うんですよね。だから、最初は、千葉真一は、新聞記者なんですよ、実は。新聞記者から、そういう、新聞記者だよな、最初。そうだよな。で、なんか国際捜査をするような人になっていくという設定、なんかちょっとあれ変わっていくんですよね。で、まあキーハンター、あとなんですか、なんかまあエグさんはどうですか、千葉真一というと。
ほとんど記憶にありません。
あ、そうですか。
すいません、はい。
私はやっぱり角川映画の里見八犬伝ですね。
あったのは知ってるけど見てないんですわ。
やっぱこれでしょう。やっぱこうジャックが一番強かった時代のジャパンアクションクラブが、 うん、ですからこう千葉真一がやれといえばもう真田広之、塩見悦子はその通りこう従うという、
うん、
そういう時代ですよ、
はい、
ですからこの、まあね、みんな出てますけどもね、この
スタントは使わないというやつですか、
ね、ジャパンアクションクラブはそうですよね、うん、基本的に、うん、まあそうですね。であと千葉真一がアクションを封印し始めたっていうのがあって、うん、あれは1900何年だったかな、あれは90年か、あ違うちょっと前だ、86年、
うん、
山田太一脚本、うん、TBS の金曜ドラマ、うん、深夜にようこそ、
知らない、
これ 4話ぐらいで終わるんですよね、完結の、
はい、
千葉真一がコンビニの店員をやる、ドラマで、うん、あれなんつったかな、あの人は、松田洋次って、家族ゲームに出てたお兄ちゃんが、まあ一応主人公なんですけど、うん、彼が大学生でコンビニでバイトをする、うん、そうするとなぜかその相棒でなんか知らんけどおっさんが、今でこそおっさんがコンビニでバイトするなんてジジイババアも今いるじゃないですか、当たり前に。で当時はやっぱね、コンビニって言ったら若い人がバイトするっていう、もうそういうイメージの時代ですよ、バブルの頃ですし。でそこにそのなんかおっさんがこう、しかも千葉ちゃんですからね、千葉真一がいらっしゃいっていうような感じで、いらっしゃいませみたいな感じなわけですよ、違和感もものすごい違和感があるわけです、はい、でそのなぜこの千葉真一がコンビニの店員をやってるのかという、
はい、
まあまあこれ種明かしをすれば、実はそのまあ偉い人であるとかっていう、まあそういうまあパターンの話なんですけど、これが本当に違和感のあるドラマで、私この後に山田太一さんと実は対談をやったんですよ、この後に、山田太一さんに私言いました、
はい、
深夜にようこそはね、うん、違和感しかなかったですねってどういったところですかって言ったら、あんなコンビニないですよって俺が言ったんですよね、
はいはい、
でまあそれはね、山田太一が悪いんじゃないですか、演出家が悪いんですよ、BGM が流れてないんですよ、そのコンビニに、
うんうんうん、
どこのコンビニ行ったってやっぱなんか流れてるじゃないですか、音楽やらないやら、
はいはい
はい、で当時1986年でさえそうですよ、
はい、
ところがシーンとしてるんですよ、うん、だからなんかセリフが浮かび上がってくるんですけど、はい、リアリティが感じられないって言って、うん、で僕はそれをヘラヘラ言いながら、
うん、
あの時だからまだ23歳の若造ですよ、私、
はい、よく言いましたね、
相手は山田太一ですよ、
そうですね、
ええ、もう不揃いのリンゴやら、
はい、
何やらもう連発させてるヒットメーカーに向かってですよ、
はいはい、
ヘラヘラ笑いながら、はい、あれリアリティないっすねとかっていうえのきだや新右衛門っていうやつは何なんだろうなという、そういったところも一応付け加えさせていただきます、うん、
ムカつくガキだったでしょうね
多分あとは何すかね、千葉真一、
千葉真一さんって逆輸入タイプの俳優さんなんですか、
逆輸入、
アメリカで成功して、
いえいえ、日本で成功してアメリカにも行って、アメリカでも成功して結局またにかけてやるようになったと、
はい、
いうことです。で最初はソニー千葉と言ってたんですよ、
はい、
でソニー千葉ってやっぱソニーとまあね、うん、まあまあソニーってなんか一つの日本製品の代名詞になった時代ですから、はいはい、それ使ったらソニーから怒られて
でしょうね、
それでサニー千葉になったんですよ、
はい、
であとなんすかね、あれ1970年ちょい後ぐらいにそのジャパンアクションクラブを作って、うん、で私の知り合いも大学の先輩もジャックに実は入った人がいるんですけどね、であとはあれですよ、榎木田新右衛門さんとのつながりということになっていくわけですね、
うん、
これももうまたかっていうぐらいの話ですけど、
はい、
まあ最近リスナーになったって方が最近急に増えてるので、はい、また使っていいネタだと思いますので使いますけど、
はいはい、
ね、熊本で新聞広告が出まして、
はい、
ね、で求人です、求人欄に、
はい、
映像放送系の講師募集って書いてあるわけですよ、
うんうん、
ほうと思って、うん、で私その時たまたま暇だったんですよ、番組とか番組の はざかいきで、
はい、
行ってもいいなと思って、はい、しかもそこにジャック JAC です、JAC、ジャック芸術専門学校って書いてあるんですよ、
はい、
で来年開校とか書いてあるんですよ、はい、来年じゃなくても近日開校か、うん、書いてあって、 なんだろうなと思って、これジャックって千葉真一から許可もらったのかこれ、うん、とか思って、それで履歴送ったんですよ、
はい、
そしたらすぐに連絡が来て、はい、で面接をしたいので来てくれと、
はい、
で面接しに行った場所が、はい、アカデミー芸術専門学校っていう、そもそもあった専門学校があるんですけど、はい、そこで面接やるっつうんで、でそこ行ったんですよ、はい、で行ったら何人か面接受ける人がこう来てて、でなんか雑談してたら、
うん、
まあしょぼいのばっかり来てるんですよ。
また生意気な。
なんかどういったことをなさってた方なんですかとかってこう下手に聞いたら、はい、私映画が好きで映画いろいろ見てるんです。でもし若い人たちにそういった話ができたらななんて思いました。来たら、ああそう落ちるよあんたとか。でこっち側でなんか年配の人がいて、うん、私はカメラをですな、昔から扱っておりまして、うん、そういったことで参りました、応募させていただきました。あそうですか、なんかこうテレビとかそういったのもやってこられたんですか。いや全然普通に家族写真とかですな。そういうの撮っております。昔は現像とかもしておりましたみたいなことを言うわけですよ、うん、あんたも落ちるよとか思いながら、うん、それで榎田さんどうぞって言って、はいはい、面接を受けに行ったら、はい、ものすげえこわもての、はい、なんかこう顔にぐざっくりと傷のある、もう明らかに筋物の筋物で、しかも映画業界にいそうな、
はい、
もう限定的に言えば東映にいそうな、
はい、
人がいるわけですよ。
ほ
いでその人が俺の顔じろっと見てるわ、はい、怖えなこの人と思ったら、はい、急にニコッてして、
はい、
榎田さん、はい、合格って言って榎田さんも次もう来てくださいって言われて、
だってねライバルがそれじゃあね、
みたいな。で、はい、あそうっすか、じゃあよろしくお願いします、
はい、
でね着きましてはね、はい、明日ね、うん、入学式なんだよねとか、
いや明日か、
明日ですかって、ね、ああそうですかって、ね、来てくれますって言うから、うん、おじゃあ行きます、何かいやいや何もしなくて、明日入学式だからとりあえず座っといてくれればいいです、先生の方の席がこうちゃんと用意してますからそこ座ってくださいって、分かりました。でで、その後一応なんか生徒とこう、なんですか、マッチングするような、なんかのがあるから、
はい、
その時はまあなんか経歴とか喋ってくださいとかって、わかりました。うん、それで、その決められた時刻に翌日行って、はい、でかい、結局そのアカデミー芸術専門学校なんですよ。
はいはいはい、
ジャックなんてどこにもないんですよ。
はい、
で、アカデミー芸術専門学校っていうのはもともとピアノだとかのそういう幼児教育中心の、幼稚園とか保育園の音楽教諭を育てるような専門学校だったんです、はい、だからそういうスタジオとか充実してるんですよ、
うんうんうん、
で体育館も結構バシッとしたものがあるんですよね、
うん、
でそこにねこれなんか分からずに、うん、俺は一体どこに雇われたんだろうかとか思いながら、はい、ジャックじゃねえのかアカデミーなのかとか分かんねえぞとか思いながら行って、それでそのこちらが先生が座る席ですって言われて、はい、で座ってたわけですよ、はい、そしたらこう横にこうなんか一人こう座ったわけですよ、はいね、でその人が全身
うん、
パープル、
うん、
ズボンパープル、
うん
ジャケットパープル、
うん、
なんだこいつと思って、でこの私のこの右側のこの視野の中に微妙にパープルな人が横にいるのが分かるわけですよ。
はい、
俺でなんだろうなこれ、かといってこうじろっと見るわけにもいかないんで、ずっとこのパープルが気になるな気になるな気になるなとか思いながら入校式が始まって、
はい、
それで校長先生っていうのが出てきて、あこの人が校長なのかと思って、うん、なんかしょぼいおじさんが出てきたなとか思ってて、それでそしたらなんかそれでは、今日この入学式入校式にご臨席いただいております、当学園の、千葉理事に、一言ご挨拶をお願いいたします、千葉理事よろしくお願いします、たらその横のパープルがスッと立ち上がったわけですよ、はいはっと思って、これが千葉っていう人かと思って、それでそのままそのパープルがスーッと歩いていってステージに上がっていって、ステージでこう一礼してで演台のところに立って、それで「ああ」とかって言ってでマイクのスイッチ入れたりして、それで「千葉でございます」っていうわけですよ。でその時まで私まだステージ見てなかったんですけど、
はい、
もう千葉でございますって声がなんかね聞き覚えがある声で、
はい、
はとか思ってステージの方に目をこう向けていった時に私が驚くわけです、
はい、
そこにいるのが千葉真一なわけですよ、
はい、
だから私の隣に座ってたパープルは千葉真一だったわけです。しかもだからそこでジャックだったわけですよね、
はい、
だから
デタラメではなかったんですね。
千葉真一が金がなくなって困ってた時は借金で、
ああ、はい、
それでその金で多分その頬にざっくりの怪しいプロデューサーから、うんはい、ね、お前ちょっと名前貸せと、はいはい、言われて、うんうんうん、多分その筋で来たわけですよ、はい、でさすがにジャック芸術専門学校じゃまずいっつんで、うん、まあ元々あるアカデミー芸術専門学校っていうところを金で乗っ取って、
はい、
でそこにそのまあおそらくそのマネーロンダリングを行うバブルの時期ですから、
はい、
そこでお金を使って税金をこう吹かすとかなんかそういうことだったと思いますよ、
うん、
生徒はね20人もいなかったのに、
はい、
学面上は百何十人いましたから、残りのあの何十人ってやつはみんな中国人で福建省あたりから来てて、
はい、
入校式にも来ずにそのまんま町場のどっかのお店に散っていくっていう、そういうようなことをやっていた怪しい学校がありまして、そこに千葉真一がいたという有名な話、榎田信也門と千葉ちゃんの出会いという、おなじみのお話をさせていただきました、はい、あれ驚きましたよ。
一回でも教鞭取ったんですか、
千葉真一ですか。
いや、榎田さん、
私そこ取ったも何も、
あ、ちゃんと授業やった。
なんの私だからもうあれですよ、そこの学校でちゃんとに教えられるやつが一人もいなかったんで、
はい、
私が全期カリキュラムやったんですよそれで、で機材もないんだここは、
はいはい、
で入校パンフレットがあるじゃないですか、こう学生生徒募集の、
はい、
それにはねすごい機材とかこう映ってるんですよ、うんうん、それ別の東京の青山レコーディングスクールって後にぶっ潰れるところの写真をそのまま流用してるという悪徳なやつでですね、
うん、
で何にもできないから FMC から機材全部持ってって、
はい、
で一部屋私もらいますよっつって、はい、一部屋占有してですね、
はい、
でそれでえのき田部屋にしてですね、
はい、
それで生徒と授業をそこでやるということで、はい、大変にいい先生をやらせていただきました。
お給料出ました
か、はい、私が行ってた1年間は出ました、
はあ、
私1年でここがやばいと思ったんで辞めたんですでその後地配撤廃が相次いで半年後に潰れました、はい、私沈む船からはすぐ逃げるんです。逃げ足の速さというのはこういうことです。千葉ちゃんとちょっと関係ない話行きましたので次のお便り、大阪府森口市からいただきました。38歳会社員、ラジオネーム大石明子、事務所から100メートルの距離で働くサラリーマン、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
俳優の渡辺徹さんがお亡くなりになりました。
旬ですね。
うちの母はアンさん悲しむわねとマジボケです。
アンさん悲しむ、
ええ、それ渡辺徹じゃないですね。
あ、わかりました、ええ、あっちですね、
ええ、の渡辺ですね。違う渡辺ですね、
はいはいはいはい、
だいぶ違います、
うん、すげえボケです
で、立民の枝野氏も、
はい、
この件で炎上中のご様子、言葉遣いは気をつけたいものですね。
知らないな、
はい、俳優の渡辺徹さんが11月28日に肺結晶のために亡くなっていたことが12月2日分かりまして、各界から死を惜しむ声が相次ぐ中、立憲民主党の枝野幸男前代表がツイッターに投稿した追悼コメントが炎上しております。枝野氏はあら
あら
あら、世代も近く太陽に吠えろには、太陽にほえろにハマっていたものとしては大変ショックです。ドラマでの健康的なイメージがあるだけに早すぎるという思いが強いです。心から哀悼の意を表します、渡辺徹さん死去61歳肺結晶とツイッターに投稿した、うん、枝野氏にとってはこの同世代である渡辺さんの死去に驚いての投稿だったかもしれないが、これはトースポの記事ですよね、
はい、
投稿直後から批判が殺到しております。
うん、
これはどういう批判かというと、訃報に対してあら
あ、そういうことね、
は失礼だと思います。
ああなるほどね。
あら、最初の一言がそれですか、軽蔑します。
あら、
ね、じゃねえわ、うん、公認マークもらってる自覚ねえのかよ亡くなられた方にあらなんてコメントの書き出しはふざけてますね、などリプ欄には数多くの批判コメントがあふれているということだそうです。
あ、まあ、なるほどね、
関西地区ではあのおなじみの海苔の佃煮あら、
それじゃないでしょ
あの
カタカナのあらでしょ、
あらってありますよね、うん、海苔の佃煮の、うん、私はどちらかというとあの桃屋派なので、あの江戸紫の方が好きですけどもね、
いやまああの味ちゃうのかなと思います。
いや結構違いますよ。
あ、そうですか。
コ
ーラとペプシぐらい違う。
江戸紫って、はい、あんまり売ってないでしょ。
うん、
あのご飯ですよでしょ、
はいはいはいはい、
売ってるのって、はい、あのご飯ですよじゃないんですよ。江戸紫っていうのがあるんですよ。
あ、
これは甘くないんです、
うん、
ほとんど甘くないです。あの、うん、海苔を醤油で煮てますから、
はい、
でほとんど砂糖は入ってないと思うんです、うん、だからこれがあの私のような渋好みにはたまらないんで、うん、だから江戸紫特級って書いてありましたから、
はい、
何が どう特級なのかどうか分からないですけど、うん、1級2級特級の種別みたいな感じで特級って書いてある、うん、そんな海苔の佃煮の話はどうでもいいです
失礼します。
渡辺徹さんね、61歳、私より2つ上、
はい、
若いですよね。
まあ若い頃からなんだっけ、第2種の糖尿病かな。
あ、そうか。
でこうあといろいろと、うん、それに伴ういろんな病気なんでしょうね。やっぱりいささか食べ過ぎてたんでしょうな、
うん、
いささか、
うん、
ああ私もまあそれぐらい食ってた時期ありますけど、そんなに長くないですからね。極端に太って、私120キロまで行ったことありますけど、
う
ん、
おお、そうですか。
120キロ台だったのって1年ぐらいですから、
うん、
その後1、2年経ってからもう20キロぐらいいきなりガーンと下がって、
うん、
それでまあ90キロ台をこう行ったり来たりみたいなのがずっと続いてるんですけど、まあね、前島君がそうならないことを切に願うばかりですね。
本当ですね。
ええ、
どうなんだろう、前島さん今痩せたかな。
今は痩せてってか、動きがすごい大変だから。
そうです、
ええ、でこれが例えば来年の4月 その選挙が終わってから、うんうん、終わった後に急にこう解き放たれたりするわけじゃないですか、
はい、
そうすると分かんないですよね、どうなるか、ね
うん、
恐ろしい結果が待ってるかもしれませんね、30代の前島和樹がどうなっているのか、
それこそ
渡辺徹のようになるかもしれませんね、楽しみですね、
いや
どうですか。でもこの渡辺徹さんの思い出というのは、今日思い出話ばっかりです
ね。そうです
ね。きらびこさんどうですか、渡辺徹さんというと。
私そんなないんですよね。
ああ、冷たいね
だからそんな見てないですもんね、渡辺徹が出てたドラマ。
太陽にほえろ見てなかった。
いや見てないですね。
あ、
痩せてる時でしょ、
料理天国は。
料理天国って何でしたっけ。
料理天国って料理番組で大阪毎日放送がやってたやつで、
吉村真理
とかさ、
龍子さん
が出てた。龍子の後が確か。
あ、それは分かるけど、渡辺徹出てました。
出てたよ、うん、
私ほとんど記憶ない。
なんかそのイメージがないんですよね。
あとどっちの料理ショーとかは、どっちの料理ショーで不敗記録持ってるの渡辺徹ですよね。
ああ、
ええ
ええ、だから俳優っていうイメージがあんまりなくて。
ああ、最近はやっぱ私はあれです ね、あの NHK の あの E テレでやってる地球ドラマチック、
それですね、私も、
地球ドラマチック の、 あのナレーターで、ね、先週か先々週ね、私見たやつで、もう声が、本当これ渡辺徹かってぐらい衰えてるんですよ。
あ、そうでした。
いや、そうなんだ、
もうなんか滑舌は悪いし、声は枯れちゃってるし、これやべえぞって言って、俺本当に聞きながら、これこの人本当にちょっとそれこそちょっと申し訳ないけど、命の灯火が枯れかけてる人の声の音だったんですよ。やばいんじゃないのと。多分、そんなに最近の音じゃないと思いますよ、あれ。多分もう収録してからひょっとしたら1年近く経ってるやつだと思うんですけど、この声はやばいなと思って聞いてたんですね。そしたらこの訃報だったんで、
はいはい、
あんまり僕は逆に驚かなかったです。やっぱりなってちょっと思ったです。
そういう、あ、そうね、
あと渡辺徹なんですかね、グリコ
榊原郁恵の旦那ってしか私はもうイメージ的にはないですね。
アーモンドグリコの CM に出てたんじゃ
ない。それも古いな、痩せてる時にしか言
ってね。さよ
ならさ、その歌はなんとなく覚えて
ます。ハローマイセスターかなんかでしょ、
うんうん、 あとなんかあのちびまる子ちゃんの作家のさくらももこが渡辺徹好きだったんですよ。
あ、う
ん、ところがだんだん太ってきてしまったみたいな話をなんかどっかで漫画かエッセイかで書いてました。
まあね、
そういうのを覚えてます。
確かハングマンもやってたよね。
それもしほとんど見てない。
ハングマン のタクシーの運転手になるやつやってたよ。まあ、いろいろ出てたですよね、いろんな、はい。まあ、後半はもうなんかあのバラエティの司会っていうイメージがどうしてもあって、
そっちのイメージですね、
なんかこうアシスタントのなんか女子アナとか、うん、なんかそういう若いアイドルのタレントさんの横にいる横幅がでかい人っていうなんかそういうイメージがずっとあったですね、
はい、うん、最近だってでもだいぶこう戻ってき、体型戻ってきて、
やっぱ病気して相当に落としたっていうのもあって、であとほら息子が今なんか出てるじゃないですか。だからその家族でみたいな話がよく出てましたよね、なんかね。まあそれにしてもこのなんでアラって書いたんですかね、枝野さん。アラ、
あら嫌だとかなんかそういうイメージ、
ね、どちらかというとそうだよね。
あらまみたいな、そんな感じ。
いや、やっぱ、まあまあ気持ちはわかりますよ、あらとかあらまっていうふうに思うのはわかるんだけど、これツイッターに書いて
ちょっと
のは脇が甘いな、
まあね、確かね、まあ、うん、軽いイメージになりますね、確かに。
例えばそこでこうあらじゃなくてゼックとかね、
そうですね、
追悼とか合唱とかって書くんだったらまだしも、あらはちょっと
その最初の一声がね、
うん、
確かに、
だから驚いたっていうことを、そのアラという一言に表現したかったんだろうけど、そのアラという言葉の響きが醸し出す軽さ、というものにこの枝野さんっていうのは気づかなかったのかなっていうふうに思うんですけどね、
その一方で私はなんだか面倒くさい世の中だなとか思っているのはいけないことなんでしょうかね。
やっぱあれですよ、はい、これが例えば私がアラって書いたとしても、はい、誰も文句つけないですよ、
はいはい
はい、枝野幸男っていう人だから、
ね、
普段からチェックされる存在であるっていう意識がこの人に中にあんまりなかったっていうことなんじゃないですか、だから別にアラって書くことが悪ではないし、別にそういうふうに思ったんだったらそれでいいんだけど、
多分私が書いても誰も何にも言わない
でしょう、ね、おそらくそうでしょうな、
うん、だから枝野幸男が書いちゃいかんだろう
って、そういうことですね、やっぱ、自分がそういう一つのメディアになってるって意識を持たないと、だから一番いいのはこれ書いた上でしばらくその文字字面見とくんですよ、読み返して、これ本当に出していいのかと、でそしたらもう出していいなと思ったらカチッとやると、私いつもそうしてますけどね。だからツイッターやるときは、まあスマホのときは仕方ないんですけど、スマホのときは極力私ツイッターはやらないようにしてるんですけど、やるとしてもほとんどあれですよ、PR するやつとか、このあと何時に何がありますとか、前島君が奮闘中とか書くやつはもう全然いいんですけど、何かこうちょっと込み入ったものを書くときは最初にメモ帳で書きます。で書いて、で字数が合ってるかなとかっていうのを見ながら、で本当にこれ出していいのかなとか思って出す、それですら字間違えてる時ありますから、ね、あっとか思って慌てて消すことがたまたまあり、たびたびありますけど、やっぱ特にこういう有名な方はそういったところ気にしたがいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
ツイッターは特にそうですね、
でもあれでしょ、今ツイッターを辞める会社が続出してるんでしょ、ツイッターのレギュレーションが変わっちゃったんで。
それは何、日本もそうなんですかね。
いや
海外の方じゃないですか、ね、
いやてかあれでしょ、公式アカウント、バッジを取ってるアカウントは、名前が変えられなくなっちゃったじゃないですか。
あ、はい、
なのであれどこだっけ、どっかの焼肉屋かなんかが、韓国フェア展開中とか書いちゃってて、はい、それで韓国フェア終わったのに消せなくなってしまったっていうもうあれも悲しい話で、あれ危なかったですよ、私。で、まあ私別にバッジ取ってないからいいんですけど、はい、あれほらこの間一瞬だけ一晩だけ榎戸新右衛門にしてたじゃないですか、はいはいはい、あれ帰らなかったら、もしまんまになってたら、はい、私ずっと榎戸新右衛門で行かなきゃいけなくなっちゃうんです、はい、 だからちょっとそのゾッとしましたけどね、皆さんお気をつけていただきたいと思いますし、そして渡辺徹さん、はい、本当にね、あの残念ですね、まだ61歳、はい、まだまだ若い、若かないですけどね若かないですけど、まだ死ぬ年じゃねえだろうという今のこのご時世ではですよ。
そうですね、
まあね、
ちょっとびっくりしました私も。
まあいろんな医療を、相当高度な医療を受けられる、うん、あのお金を持ってらっしゃる方だから、うん、それなりのことをやってらっしゃったんだろうけれど、やっぱそれでもやっぱ救えない命ってのはあるんだなというようなことをちょっと思ったりしましたね、うん。
あとやっぱ食べ過ぎはいけないんですかね。
やっぱ極端なんで、この人の場合は、はい、そのそれこそ料理天国とかに出てた時って、うん、やっぱりご馳走が出るわけじゃないですか、はい、そのご馳走タッパーに入れて持って帰ってたらしいですからね、
はいはい、
でそれあの後からまたそれむしゃむしゃ食ってたらしいですよ、うん、よっぽど食いしん坊だったんじゃないですか、うん、だからまあどうなんですかね、あの例えば食いしん坊万歳に出てた歴代の食いしん坊がいるじゃないですか、はい、でいろんな人いましたけど、まあ、渡辺徹はちょっと違うけど、はい、ね、あの辰巳琢郎みたいにですよ、はい、あの私はあの舞台をやるときは体重の変化に気をつけておりますので、とんかつを食べるときは必ず、衣を外して食べておりますみたいなバカなことを言う。
本当にやったんですか、それ。
あ、言ってましたよ俺それ見たときにこいつバカだと思いましたけどね、申し訳ないですけど、うん、だったら最初からソテーを食えとか思ったんですけどね、うん、あのとんかつを食う必要があるのかっていうふうに思いましたけどね、まあまあいいんですけど、
まあ、なんかシャリをあの寿司のシャリを捨てる女子っていうのもいますから
ね。あ、キラウェイ横みたいな。
ん？おや？
なんてですか？
あんた寿司のシャリをこういらないからもっと取ってくださいとかって何回か
あの。ああ、そうですね。そうですね。お腹にたまるので刺身だけでいいっていうか。
最初から作りで頼めばいいだろうと思って。本当にね。まあもっともそれ多分回転寿司だったんでしょうね。
選べないっていうのもありますよ、
ね。ということで本当に、まあ、ご冥福をお祈りいたします。
あらいたしますあらを最後につける
、というところで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。
世界のファッション、タマキン。